どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思います。もうだいぶね、今収録しているのが29日なんですが、暑さも和らいできて、って言っても、まあ、和らいできたのが昨日ぐらいかな。なんでまだ2日目ぐらいなんでね、週末はどうやらまためちゃめちゃ暑いらしいんで、喜んでもいられないんですけど、まあ、だいぶ、なんていうか、ジョギングもしやすくなって僕は助かりますよ。まあ、多くの方はそうでしょうけどね。で、3日ぐらい前の26日に、ドラムのイベントがあったんで行ってきたんですよ。ドラムっていうのは、ダヴィンチ・リゾルブ・ユーザー・ミーティングの略で、ダヴィンチ・リゾルブ・ユーザーの、なんていうんですかね、毎月行われる、まあ、ユーザー・ミーティングですよ。イベント。YouTube でも見れるしね。ドラム、スペース、ダヴィンチ・リゾルブで検索すると出てくるやつなんですけど、あれ、割と、毎回出てるんですよね、僕。で、それに出るために、その開催場所である浜町、東京の、あれは江東区になるのかな、千葉寄りの場所にあるところなんだけど、そこに行ってきました。で、その日はたまたま仕事全然入ってなかったんで、もうせっかくだから丸一日使って観光しようと思って、もう午前中から、そのイベント自体は夕方の、7時からか、7時からなんだけど、もう午前中から飛び出して、で、都内、その京浜東北沿いあたりにあるそのグルメだったりとか、あとはまあちょっとこれから、まあ、今回のテーマである機材の話とか、まあ、機材見たりとかね、そういったことをして回ってました。本当その日はあいにくっていうか、まあいつもの、まあ、酷暑で36度ぐらいなかったんですけども、ひたすら何時間も歩いて、でいろんな機材を見て触ってたんだけど、まあ、まずは、グルメで言うとですね、最初にもう真っ先にちょっとお店が混む前に行きたかったお店に行ってきたんですよ。ね、場所は、田端付近にある、田端からもう一駅ぐらい離れた場所だったと思うんだけど、一押しっていう漢数字の一に理由の言うで、一押しっていう24時間やってる、蕎麦屋が、下祖天の蕎麦が有名な店があるんですよ。で、そこ行ってみたら、まあ、着いたのが11時ぐらいだったんでね、全然お客さんもいなかった。で、すぐに入れたんだけど、もうとにかくめちゃくちゃ暑くて、サウナって言われてもあんま不思議じゃないんじゃないかなっていうレベルで暑くて、その中で下祖天入れて、量は中ぐらいの、蕎麦を、熱いそばをいただいてきましたが、そこの店を出て、そこからはとことことことこ、秋葉原の方にまず行って、秋葉原のヨドバシカメラに行って、マウスを触ったんですよ。ま、マウスはね、その、最近ちょっと自分が持ってるマウス、今使ってるマウスは有線の、まあ、ロジクールの800円ぐらいする超爆安のやつなんだけど、あれの調子が悪いのか、たまになんか Mac が反応しなくなったりすることがあったんで、まあもう3年4年ぐらい使ってるのかな、買い替えてもいいかなと思って、それで次の候補を探してたんですよ。で、せっかくだからちゃんと、なんていうか、もう少しいいものを買ってみようと思って、その映像制作でね、こういつも使ってると腱鞘炎とかが結構ひどくて、もう繁忙期になると大変なことになったんで、とにかく軽いやつを、極力3ボタン、極力、まあ、有線のマウスでいいのを探してたんだけど、もう今の時代の潮流的にそういうのがほとんどないみたいなんで、まあしょうがなく、この無線の、ゲーミング用のマウスを探せたら、まあいろいろ秋葉原の行けばあるだろう。ヨドバシカメラだけじゃないし、ドスパラ、エルミタージュ的な、ああいう自作 PC 系のショップってたくさんあるじゃないですか。あそこら辺回ればいろんなの見れるだろうと思って行ってきたんですよ。なので今回は動画編集で使えるというか、人にもよるけど僕にはぴったりだったマウスのお話をしていきたいと思います。映像制作をもっと楽しく、もっと効果的に、 この番組は映像制作、YouTube チャンネル運営、そして動画編集者が集まるオンラインコミュニティステップを運営する局長の提供でお届けします。オープニングでも話したんだけど、その今のマウスの事情ってそのハイエンドのマウスほど無線の方が多くて、その軽くて、もしくはってそれでいて読み取り性能が高いとか、そういうのが多いんでね、その僕の希望が、まあ、有線型なんで、ケーブルついてるマウスが欲しいんで、もともとね、こう、あんまり、なんていうのかな、その自分の欲しいものに合致するっていうのが見つけられない状況なんですよ。最後にワイヤレスマウスをメインとして使っていたのは、メインというか、まあ、一時的にね、使っていたのが、10年ちょっとぐらい前かな。今のアップルが発売しているマジックマウスあるじゃないですか。あれが、今タイプ C に対応しているやつが最新のやつだと思うんだけど、確かその1個前の形はほぼ一緒で、ライトニングケーブル使うやつだったような気がするんですよね。うん、で、それは結局使いづらくて、その動画編集、ダヴィンチリゾルブを使うときに、結局あのマウスってコロコロホイールがないじゃないですか。ダヴィンチリゾルブってそのコロコロホイールものすごく使うんですよ。すごく、なんていうかな、重要な、キー、ボタンなので、あれが使えないと非常に困るっていうのと、あとは、その誤爆が、誤操作がすごく多くて、その表面上の表面を指でなぞると、そのマウスの表面を指でなぞると、あのマウスは確かスクロールとか横スクロール 縦スクロールできるんだけど、ああいったのが誤爆しすぎて、画面がダヴィンチリゾルブのそのプレビュー画面が縮小しちゃったりとかね、ガンガンこう誤爆してたんで、これ使えないと思ってすぐに売りに出しちゃったんですよ。で、あれの数ヶ月ぐらいなので、僕の人生の中で 99.9% ぐらいはもうずっと有線でやってきていたんですね。うん、まあ、そもそも、なんでじゃあ無線が嫌なのかっていう話をちょっとだけすると、まず、安定性良くなさそう。うん、ちょっとこう、まあ、家で使ってる分にはいいんでしょう。例えば、通信環境が、例えば混雑状況のね、具合によって、何かしら、通信が途絶えたりとか、するんじゃないかなとか、またまあ遅延が発生するんじゃないかなとか、そういう、まあ気になるほどではないんだろうけども、やっぱりそれは嫌だなっていうのはあります。あとはバッテリーの持ちが気になるとか、なんていうかな、そのいちいちそれを気にして使いたくないっていうのがあって、充電具合、バッテリーの残量っていうのを気にしていたくないんですよね。まあ2年3年ぐらい持つんだったらいいんだけど、なんか本当に必要な時に急に切れちゃったりしたら困るなっていうのがあったり、あとは重量が重そうとかね、バッテリーが入るとか、そういう余計なコントローラーが入る分重そうだなみたいな、そういうなんていうか固定観念的な、なんかあって、昔からあんまり好きじゃないんだけど、まあね、時代が今もう全部無線じゃないですか。だからいろいろメーカー見て回っても、なんだろう、良さげなマウスっていうのは基本全部無線だし、まあ、有線のはあるものもあるけど、そのスペック的には、まあ、特に重量面ではなぜか無線のものが軽いっていうことをね、知りというか、まあ知ってたんだけど、それでもう10年ぐらい前からあんまりこう執着しなくなったというか、諦めてたんですよね。だからここ10年ぐらいはロジクールの2000円台ぐらいの安いマウスを中心に何台か使ってて、で、それが、販売中止になったのかな、まあ終わっちゃって、どうしようかと思ったら、たまたまアマゾンで見かけた、あの、同じくロジクールの800円ぐらいのマウスを発見して、これでいいやと思って、それでここ2、3年ぐらいはそれを使っています。うん。重量は確か 60g 前後ぐらいだった気がするけど、それの有線マウスで、ちょっとあのカチカチ音が大きくなりがちな まあでも値段を考えたら全然使いやすいマウスなんで気に入ってるんですけど、それを使っていました。うん。ただそのマウスがちょっと調子が悪くなっちゃったんで、まあこれを機にね、なんだろう、いよいよもう無線でもいいから、とにかく軽くて、検証編とかはもう心配しないでもいいようなものを探そうと思って、極力シンプル、軽量、あとはまあ欲を言えばバッテリーが長く持つ、そういうマウスを探して旅に出たっていうのが、冒頭でお話しした秋葉原の旅っていうことですよ。まあ結果から話をすると、今回の旅で一つのマウスを買ったんですよ。買いました。それがなんだっけ、メーカーファイナルマウスってやつの、なんだっけメーカー、ちょっと待ってください。これはよいしょ、ファイナルマウスっていう聞きなじみのあんまないやつがあるんですよ。これかな、ウルトラライト X、これなんていうのかな、プロフェシーティフュー、全然読めない、全然読めないですけど、なんか予言みたいな意味合いらしいマウスなんです。32,980円っていうめちゃめちゃ高い、今まで使ってた800円のマウスと比べたら、30倍、違う、40倍だ。40倍もするマウスなんですけど、これを買いました。なんか肉抜きされててめちゃめちゃ軽いんですよ。33グラム?っていう、まあ、サイズが3つあったんで、一番ちっちゃいやつ、スモールサイズなんですけど、それが33グラムですごい良かったんで、それを買いました。結果としてはね。で、売ってる店が確かね、フモフのお店っていうところしか、日本国内だと代理店がないらしくて、それでもう直接行って店員さんに話を聞きながら買ってきた感じです。最初に行ったのは、ヨドバシカメラなんですけど、ヨドバシカメラの2階にあるマウスコーナーで、そのロジクールだったりとか、あとはなんだっけ、まあ、マイクロソフトとか、そういうところのメジャーどころのマウスはたくさんあったんですよね。エルコムとかも。そういったのも一応念のため触ったんだけど、なんだろう、そういうところのメーカーは有線無線あんま関係なしにね、なんだろう、特に無線はって感じかな。なんかいいと思うのが全然ないんですよ。マイクロソフトだとそのアークっていう、なんだっけ、結構前から出てるシリーズのやつ、あれは割とちょっと好きそうな感じなんだけど、なんかこう、スクロールっていうか、マウスを滑らせた時の感触があまり良さげじゃないっていうのと、あとこれ大事なことなんだけど、マウスの持ち方が、僕はマウスの持ち方が、右、親指と薬指、で、補助的に小指、この3本で、マウスを両サイドから挟んで持ち上げるっていうタイプなんですよ。人によっては、そのマウスにがっつり手のひらを全部乗せちゃって、もう腕の動きでマウスを動かしちゃう、もしくは手首でマウスを動かしちゃう人がいるんだけど、僕の場合は指なんですよ。だから結構負担が指に来ちゃうっていうパターンなんだけど、アークだとその両サイドをつかもうとすると、下が、まあ、アークっていう裏だから、アーチ状になってるわけですよ、形状が。その断面、横から見るとね。だから、指がスカスカっと入らない時がある。とか、そういう理由で、購入はしてないっていう。だけど、軽くて良さげっていうね。そういうのは、いろいろ、まあ、触ってました。あと、いろいろメーカーがあって分かりづらかったんだけど、レーザーとか、ベンキューとか、スティールシリーズとかエースとか、もう全然わかんない。自作 PC とかで聞くようなコルセアとかハイパー X とかクーラーマスターとかグロリアスとか、バンバンもうありすぎて全然わかんないんだけど、そこで、いいなって思うのは、なかないことはないんだけど、やっぱりちょっとね、ちょっとだけ重いっていうのと、なんだろうな。いまいちこう、これじゃないかなみたいなのがあったんで、どうかなって思ってたところに、パルサーっていう、 メーカーがあったんですよ。そのパルサーのメーカーの中に、X2F ローンチエディションっていう、なんて言うんでしょうね。マウスが普通、真上から見たら、卵型みたいな形してますよね。楕円形的な。あれを、ちょうど真ん中からズバッとこう、横に切ったようなイメージ。横に。だから、後ろの部分がないような、なんか肉抜きされまくった軽いマウスがあったんですよ。あれはね、すごく良かったです。すごく良くて、買おうかなって思うところまで行きました。確か、まあ、重さは見てないな。わかんないけど、多分 30g 台ぐらいなのかな。で、僕が、親指と薬指で補助として小指。2本ないしは3本で持つタイプだから、マウスは小さく、全然小さい方がいいんですよ。手のひらの下の部分は常にこう、デスクに触れてるような状態で、で、あとはもう常にマウスをこう、指で持ち上げてる状態なので、長さ自体は短い方が良くて、それで唯一そんな形状したのがその X2F、ローンチエディションってやつだけだったんで、これすごくいいなと思ってね、店員さんにも聞いて本当は買おうとしてたんですよね。聞く話によると、Mac でも動く。だけど、USB ドングル必要。でも、ドライバーレス。で、聞いて、まあ、USB ドングル邪魔だけど、今時のなんか、ハイエンドモデルは全部 USB ドングルつきますね、なんて言われたから、まあ、そこはもう我慢するかな、的な思いで。まあ、考えてたんだけど、ちょっとこう気になってて、か他の細かいスペックがね、その売り場には書いてなかったんで、ちょっとウェブで調べたんですよね。そしたら駆動時間が確か20時間だか30時間だかっていう書いてるんですよ。なんじゃこりゃと、そんなの使ってられんってことで、そこはもうやめました。20時間30時間しか使えないマウスなんて、そんなのねえ。だって普通のマウスなんて、先日1週間いかないぐらい前に、もう1個のマウス買ったんですよ。持ち運び用にね。持ち運び用に、それはロジクールのペブル2っていう、石ころみたいな可愛らしい平たいやつなんだけど、70g ちょいぐらいかな、あれは。で、電池が重いっていうやつなんだけどね。まあ、それはもう持ち運び用だからいいかな、みたいな。そういうやつが、確か2年ぐらい公式では使える。まあ、利用状況に、まあ、左右されまくって全然短くなることもあるだろうけど、そういうのを僕、ワイヤレスマウスに求めてるものなんで、ちょっと、異次元の短さだなって感じたんですよ。まあ、ゲーミング用なんでね、とにかくハイスペックを求めて、1時間、2時間はフルスピードでいければいいなんていう思う人もいるんでしょう。まあ、でも僕はそんな全然求めてないわけですよ。読み取り、まあ、精度が3200だかとか、6400だかいらないんですよ。まあ、そういう意味でね、話をするとね、今回、マウス探しの旅に出るにあたって、ちょっとチャット GPT さんにね、いろいろ質問しながら、マウスをチェックする際の注目ポイントみたいな、そういったところを聞いていくと、まず、形状サイズと握り方。結局自分に合ってるものを変えようと。当たり前のことから、重量とバランスを気にしろとか。重量とバランスっていうのはこれね、多分直接の意味合いは違うんだけど、さっき話したペブルっていうマウスなんか、その重量とバランスがすごく悪いんですよね。あいつは電池が中に入っていて、マウスの下の方に、下っていうか、真上から見たときに、下の方に電池が入ってるんですよ。そのせいでね、僕の持ち方をすると、どうしても下の方が下がるんです。だから実際の重さ以上に、このマウスのブレが激しくてね、すごくこう使いづらい。少なくともストレスが溜まる。あと手首が痛い。だからこの重量とバランスはすごく重要だなって思いました。で、センサー性能、DPI がどうこうっていうか何とか気にしろとか。僕なんかだと800ぐらいあれば十分かなと思うんだけど、どうやら今、確かすごいやつだと1万6000とか、ん ?3 万とかあんのかな? 意味のわからないやつがあると。あとは遅延クリックとか、なんかポーリングがどうこうみたいな単語があるらしいんだけど、そういったのもね、正直映像編集にはあまり必要ないんで、そこら辺は気にしてないんだけど、まあ、どんどんどんどん高速化してるらしいです。このさっきの、まあ、このポーリングとか、あとはもう DPI がどうとかっていう、そういう設定っていうのは、まあ、上げていくとどんどんその消費電力が上がるらしくて、どんどん使用時間が短くなっていくっていう、そういう、まあ、トレードオフの関係だというところは別に直感的ではあるものの、そのあまりにもね、こう利用時間が短いマウスがあるから、そこは本当に、購入する前にね、スペックというか、まあ、少なくともヨドバシ、秋葉原のヨドバシカメラにはなかった、見えなかったっていうか、どこにも掲載されてないので、見に行く人、買う人は必ずチェックした方がいいと思います。うん、あとはあれかな、ドライバーに必要かどうとかっていうのを割と重要かなと今回買ってみて思いました。なんか今回ね、いろいろ見てていいなって思ったマウスは基本全部ドライバーレス、要は Mac なり Windows なりに挿せばすぐに使えるタイプなんだけど、さっき話したみたいに基本全部もうドングルさんが、 USB ドングルがついていて、それがレシーバーとして機能しないと使えないマウスが主流、まあ、ほぼ全てだって店員さんの話ですっていうのとはあるんだけど、まあ、ドライバーレスで使える。で、例えばその各種設定を変えたい、 DPI の設定を変えたいだとか、ポーリングの 1000Hz なのか何 Hz なのかみたいな、そういう設定もどうやらそのウェブ上のアプリで変えられるんですよ。ほとんどのメーカーはそれっぽい、それらしくて、僕が買ったファイナルマウスのさっき話した長ったらしいやつなんかもウェブ上のアプリで簡単に、別にドライバー入れる必要もなく、アプリも入れる必要なく、そういう設定変えられるんで、そこはすごく助かりました。うん、嬉しい。なんていうかな。サプライ、驚きというか。まあ、あとはまあ、パッドとの相性だとか、表面仕上げがどうとか、ソールがどうとか、ビルド品質がとか、まあ、よくわかんない。まあ、わかるんだけど、そういうありきたりなところを気にして購入すべきだというところで、上げてもらったやつがさっき話していたレーザーとか電球、あとはスチールシリーズとか、これはエンドゲームギア、エクストラフィーかな、バクシー、パルサー、ラムズ、ファイナルマウスっていう、そういういろんなのが出てくる中で、さっき話したファイナルマウスが上がったんで、ファイナルマウスが一番軽いよ的なことを言われて、僕にはファイナルマウスを何々がいいんじゃないかってっていうのが言われたから、一番注目したのがファイナルマウスっていうやつのマウスだったわけですよ。で、それでヨドバシカメラの、ウェブショップで探してみたら見つからない、どうやら取り扱いがないらしいので、そのフモフのお店っていうところがでしか扱ってないということを知って、その購入前提というか、多分あれが一番いいんだろうなと思いつつ、3万円ぐらいするから、できればもっと安くでいいやつないかな、みたいなぐらいの軽い気持ちでヨドバシ行った、みたいな、そういう経緯になります。うん。で、結局ヨドバシカメラでその X2F なんちゃらは買わずに、もう店を出て、末広町っていうところの方にあるんですよ。不毛布のお店は。秋葉原から徒歩で10分ぐらいかな。歩いたところにあるその末広町駅すぐのところにあるビルの7、8階ぐらいにあるちっちゃなお店なんですけど、そこに行ってきて店員さんにいろいろ話を聞きながら、結局その一番軽いマウスじゃないんだけど、それの派生版みたいなものを購入したって感じです。まあ長くなっちゃったんですけど、こっからはもう本当単純にもう感想、ファーストインプレッションに近いような感想ですけど、すごくいいっすね。うん、デザインは良くないけど、質感、軽さ、まあ、とにかくめちゃくちゃ最高で、もう持ってるのを感じさせない、2本の 指、親指と薬指だけで持ったとしても全然負担を感じさせない。それで指を振ったとしても、マウスをスライドさせたとしても全然重さを感じさせないっていう最高な使い勝手と、あとはクリック感ですよね。長時間こう編集とかやってると、クリック、要は人差し指でどんどんクリックしていくと、だんだん人差し指が痛くなってくるんですよ。それも全く感じさせないぐらい柔らかい、まあ反動が少ないのかな、ちょっと柔らかいぐらいのイメージなんだけど、マウスクリックした時のその叩いた感がすごくマイルドなんで、すごく助かります。ちょっとホイールはね、一般的なのとあんまり変わらないような、反動なんで、これはちょっとね硬いなって思わなくもないけど、でも今だいたい30時間ぐらい使ってるのかな、全然もう指が全く疲れないんで、すごくこう今のところは気に入ってます。前日したみたいに、その、ウェブのアプリみたいなもので設定を変えられるのもすごくいいし、そこでバッテリー残量を確認できるんだけど、懸念していたバッテリー寿命もまあなんとか許容範囲なのかなって感じです。確かね、このこいつは買ったやつは確か交渉あと170日ぐらいだかなんだかだったかな、170日だかなんだか170日あった気がします。なんだけど、それは全然持たない気がしますよ。170時間、だけどまあ今2日目ぐらいかな、でずっと使ってるけど、いまだに 89% とか85とかそこら辺なので、まあこれぐらい使えたらいいかなとは思わないでもないです。うん、あと一つ嬉しいサプライズというか意外だったこととしては、なんと充電しながら使えますと。ケーブルで USB つなぐと、電源をオフにしたとしても無線使わずに普通にデータのやり取りができるらしくて、マウスとして機能するんで、柔らかいケーブルが必須なんだけど、それでも最悪結構快適に使えるんじゃないかなみたいな、そういう使い勝手ですごく気に入っています。高すぎるのはちょっとね、難点なんだけど、これは結構いい買い物だったんじゃないかなと思って。あ、ちなみにこれ今手元にこのマイクの方にマウス持ってきてますけど、クリック音はこんな感じです。わかんないですよね、まあ一応柔らかいマイルドな感じってことで。そういうわけで、動画編集っていうのはね、動画編集っていうかマウスの持ち方っていうのは本当に結構人の個性が出るところで、マウスどころじゃなくて、そのなんだっけ、あれボール、トラックボールっていうんですか、ああいうのを好む人もいれば、 MacBook でいうところのトラックパッド、ああいうようなデバイスって今どんどん増えてるじゃないですか。片手用のデバイスとかもいろいろ出てるし、だから別に今回僕が話したのが一番いいっていうのは全然そうではなくて、たまたま僕みたいな使い方にする人にとっては、僕みたいな使い方かつその映像制作に使う人にとっては、ゲーミング用のマウスかつ無線のもので、まあそうですね、自分が思ってた以上に快適に使えるんで、おすすめできるのかなと思います。
秘密基地始めました。
それじゃあエンディングの方に入っていくんですけども、なんていうか久々の収録っていうのもあったけど、なんかこう時間の配分とか話の構成とかが、まあいつもそうなんだけど、いつも以上にガチャガチャしてて、自分もすごく話しづらいなぁなんて思いながら収録でした。最近はですね、このまあ収録云々っていう話はちょっと置いといて、最近はちょっと自分のビジネスとしてもね、結構転機が訪れておりまして、ステップがうまくいってるってわけでもないんだけど、ちょっとここ1、2ぐらいかな、1ヶ月ぐらいのうちにもしかすると ちょっとずつ面白い動きができるんじゃないかなと思います。これは、まあ番組では話せないし、そうね、あんまり直接会った人にはまあ話せるかなぐらいの話、まあしょうもない話ではあるんでね、別にここで時間割いてまで話したりはしないけども、もしかすると、人生が激変するんじゃないかぐらいのね、まあプロジェクトに携わっておりまして、それをね、毎日楽しく、まあこれからまたすぐ出て、また打ち合わせとかに参加していくんだけど、それのローンチがね、ようやく迫ってるんですよ。うん。その、プロダクトがね、うまくいけば、ドーンと、それが、ステップの方にも反映されてくるし、局地としてのね、活動全体に大きく、ものすごく大きく影響してくる。っていう、今、プロジェクトをやってて、すごく楽しんでます。うん。いや、もう、ほんとね、先月ぐらいに沖縄に帰ったんだけど、帰省した時には、まあやっぱり毎回相変わらずその親には心配されます。いつも好きなことしかやってないっていうか、好きなことばっかやってるから責任感がないみたいなこと言われるんだけど、まあ、ねえ、しょうがないじゃないですか。その、仕事が好きなことが仕事っていうか、なんていうかこう、どちらもイコールなので、なんだろうな。責任感もないわけじゃなくて、好きなことしかやってないけど、それで生活できてるんだから別にいいじゃんなんて、言いたくもなるわけですよ。まあ、そう、こう、幸せなことではあるから、それは別にこっちでね、強く否定してどうこうでって言わずに、まあ、軽く受け流す程度に毎回済ませてはいますけど、なんだろう。さっき話した、そのプロジェクトみたいなものも、独立しなければね、巡り合えないことだと思うんですよ。その、サラリーマン やってたら、その、自分自身が全部の責任を負ってとか、プロジェクトをね、進めるとか、受け負うことってできない、なかなかできないじゃないですか。そういうことをね、自分でチャンスを見つけて飛び込んでいって、ものにできるっていうのは、それは常にリスクも、楽しさもあればリスクもあるし、で、それで生活できてるってことは、それなりにこうなんかね、こう社会人として一応のこう、役割は果たせてるんじゃないかななんていうのは、ちょっと思うんだけど、どうお考えでしょうか、皆さん。まあ、そんな感じです。うまくすれば、来週もまた、配信できると思うんで、ちょっと、そこら辺も、見守ってやってもらえればなと、この滑舌の悪さもね、どんどん改善とかできたらいいなって思ってるんで、頑張っていきたいと思ってるんですよ、僕は。なので、コメントとかもぜひ残してもらえると励みになります。それでは、お届けしたのは、大峰でした。また次回お会いしましょう。さよなら。